ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの須賀千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話になりますか？
今回はですね、本日はララストーリーの顧問弁護士でもある柴池俊輝さんをお迎えしまして、ちょっとハーグ条約について、専門家の視点からいろいろ私が聞きたいことというか、質問をして、それにお答えいただこうかなと思ってます。
はい、
柴池俊輝さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、弁護士の柴池と言います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
弁護士をしています。で、弁護士って専門分野は何ですかって聞かれることが多いんですけども、私が専門にしているのはまさに国際結婚と国際離婚なんです。逆に言うとしか扱わない珍しい弁護士です。なので何でも聞いてください。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ララストーリーは国際結婚するっていう会員さんが多いので、よく相談に乗ってもらいます、
はい、
あとはそうですね、万が一国際離婚になった時にやっぱり相談相手、心強い相談相手がいないと、ちょっと私たちも、あと英語が喋れる弁護士さんって意外と少ないんですよね。
なるほど、
はい、頼りにしてスパイケさんには。はい、ではなんですけど、ハーグ条約、これは、知らない方がものすごく多いと思うので、まずは、じゃあ、ハーグ条約とは何ぞや、みたいなところから説明をしていただこうかな。ハーグ条約って何ですか、柴池さん。
はい、ハーグ条約って、なかなか簡単に説明するのは難しいんですけども、わかりやすく言うと、お父さんとお母さんの間に子供がいますと。で、その子供さんが国境を越えて違う国に移動しちゃった場合に、元の国に戻しなさいよっていう手続きを定めたルールなんですね。条約っていうのは国と国が参加するもので、条約に加盟している国同士で効力があるんですけども、今103カ国かなが入っています。なので、わかりやすく言うと、例えば日本人の方とアメリカ人の方が結婚しています。で、子供さんがいます。アメリカに住んでました。で、日本人のお母さんが、お父さん、夫との間でトラブルがあって、例えば DV があったりとかして、もう嫌だなと思って日本に帰るぞと言って、子供を連れて日本に帰りました。そうすると国境を越えるわけですよね。で、残されたお父さん、ちょっと待て、子供行っちゃったらダメだと言って、子供を戻してくださいということが言える仕組みなんです。で、これはよく離婚の時に親権とか出てきますけど、そういったものとは違ってですね、子供を原則元の場所に戻りなさい、戻しなさいというもの。なんでかって言ったら、子供の利益を考えると、もともといた国から突然離されちゃったら、環境変わっちゃいますよね。学校になっちゃうとか、友達と離れちゃうとか、ということがあるので、まず原則子供の利益の観点からも戻しなさい。で、かつ、仮にお別れするとしても、子供の親権を決めるのは、どこで決めるべきかって言ったら、行った先、帰った先で決めるよりも、もともと子供がいた国で決めた方が、いろんな材料、情報がありますよね。なので、一旦原則戻しなさいというものを定めたものです。
なるほど。これは、どこで生まれても子供の居住、生まれた国は関係ないんですか？
生まれた国は関係なくてですね、子供の上居所っていう言葉を使うんですけども、どこに戻すかあったら子供が常に居所ね、上居所地国っていうところがあれば、その国に戻しなさいってこと。例えば、日本で子供が生まれた日本人とアメリカ人の間で日本で生まれました。で、お父さんの、なんだ、帰国に伴ってアメリカについていきました。で、ついていった後にアメリカで暮らし始めるわけですよね。そうすると、いろいろと子供さんが学校に行ったりとか、社会的な関係ができていく。そうすると子供にの上居所がアメリカにできたっていうふうに考えるので、アメリカが上居所になる。で、実はこれすごく難しい。どうなれば上居所っていうのがその国に関係するのかっていうのは、いろいろと判例、裁判の中でも争われるところなんですけども、例えば、ね、行って3日しかいなかった場合とか、あるいは1年間の、駐在で行っただけとか、 であれば、やっぱり上級者はまだ移ってないんじゃないでしょうかっていう考えもできるし、でも、例えば日本のもう住所は全部なくして、家も売って、アメリカに移住するぞっていうつもりで行った場合には、短期間しかアメリカにいなくても、アメリカが上級者っていうふうに判断されることもあるので、生まれた場所とかは関係がない。でも、その
ケー
子
スバイ
供、
ケース。
まあ、このケースバイケースなんですけど、いろいろ判断要素は決まっていて、例えば子供の環境的なところ、客観的なところで言うと、学校に行ってますかとか、例えば健康保険に入ってますかとか、住民登録はしてますかとか、コミュニティに入ってますかとか、そんな点が見られるのと、あとお父さんお母さんの意図、主観的なものもあるんですよね。もうアメリカに永住するぞと思って行ってるのか、あるいはお試しで一週間はないな。一年だけ行ってみようと思って行ってるのか。そんな主観的なものも含めて、上居所っていうのがどこなのかって判断がされる。ので、行った先住んでいる国が子供にとって上居所であれば、そこから子供を連れて帰ってくることは、ハーグ条約に引っかかっちゃうので、元の国、つまり上居所に戻しなさいって言われることになってしまう。
なるほど。これは今、例として挙げたのが国際結婚だと思うんですけど、これ、日本人同士が、例えばうちよくあるのが、海外駐在に、家族で行って、じゃあ、駐在先の国でトラブって、まあ、夫婦、まあ、ね、菅さんとよく言うのが、もう喧嘩、夫婦で喧嘩すると、もうなんか実家に帰らせていただきます、みたいなので、お母さんと子供が日本に帰る。この場合も当てはまることです。
そうなんです。よくハーグ条約って言うと国際離婚だから日本人同士は関係ないですよねっていう人いるんですけど、それは間違いで国籍全然関係ないんです。日本人同士であったとしても、そのハーグ条約の加盟国にいた場合に、片方の親が子供を連れて出ちゃうと、ハーグ条約に関係してきます。ので、ただ、日本人同士の場合には、アメリカに永住してる人ばかりでなくて、まさにさっき言った駐在で期間だけ行ってる場合とかもありますよね。まあ、その場合は、住居所がその国に発生してないってことも少なからずありますけれども、まあ、実際そのハーグ条約っていうのの、まあ、裁判になるケースを見てると、実は日本人同士のケースがかなり多いんです。つまり日本人同士で結婚していて、で、夫の移住じゃないな、転勤だとか、駐在に伴って外国に来ました。で、お母さんが子供を連れて帰ってきました。すると、アメリカにすると、アメリカに残っているお父さんが、ちょっと待って、子供アメリカに戻しなさい、という手続きをする。普通に日本人同士なんだけど、ハーグ条約で戦っている方っていうのはいっぱいいるんです。
それは、まあ、その今のケースだと、お父さんが日本の裁判所に異議申し立てというか、をするとい
そう
う。
なんです。ハーグ条約っていうのは、その返還の仕組みなんですけど、具体的にどうやって帰ってくるかって言ったら、もちろんそのお母さんに、ハーグに引っかかってるから帰ってきなさいねってお父さんが言って、はい、わかりましたって帰ってくれば、問題ないわけですけど、まあ、実際お母さんは覚悟を決めて帰ってくるわけで、もういいぞとか、離婚だって言って帰ってくる。そうなると、そう簡単に話し合っても帰ってこない。となると、裁判って手続きがあるんですね。で、その裁判は子供が行った先でしなくちゃいけないので、アメリカじゃなくて、帰った先だから日本。日本の裁判所に対して、アメリカならアメリカにいるお父さんが、裁判の、まあ、返還、ハーグ条約に基づく子供の返還裁判というんですけど、それを申し立てるということになります。なので、日本人同士の場合には、まあ、日本の裁判所ですることは割と違和感ないと思うんだけど、実際国際結婚してるとアメリカ人のお父さん、旦那さんっていうことも多いですよね。で、その場合、アメリカのお父さんが日本で弁護士を雇って、日本で裁判をする。まあ、そういった意味ではハードルは結構高いことは高いんですが、
ちなみに基本的なことなんですけど、子供って何歳を言うんです？
子供は16歳未満。
16 歳未満。じゃあ、16歳になったら自分、子供じゃないから、それは関係なくなるってこ
子
とですか？
供に、成人年齢で国によっても違う、日本18歳ですけど、このハーグ条約の対象なる子供は16歳未満って決まってるので、子供が16歳になっちゃったら、子供の意思とかでは関係なくて、返還裁判自体が使えない。
なるほど。なるほど。そうなのか。芝池さん、 実際にやっぱりご相談ってありますよね。ハーグ条約
めちゃめちゃ多
に
いで
関
す。
して。あ、めちゃめち
め
ゃ。
ちゃめちゃ多いっていうのは、どこから、どういう方が多いかって言ったら、実は外国に住んでいる方から子供を連れて帰りたいんだけれども帰っていいですかっていう相談で、日本に帰ってきちゃった。で、その後、ハーグの裁判を起こされましたって方も少なくないですけど、それよりも、帰ってきたいけれども帰りません。で、帰ってきちゃったらどうなりますかっていう相談が、世界中から毎日のように来ている状況。
なるほど。そ
で、
れ、止めるんですか？芝池さん的には。ハーグ条約引っかかるから帰ってこない方がいいよっていうアドバイスをする。
基本的にはその方向になりますね。結局日本に頑張って覚悟して決意して帰ってきても、またピョンって戻されちゃうわけですよね。で、戻されたとしたら、基本的にその連れて、まあお母さんが連れて帰ることが多い前提でお母さんって言いますけど、連れて帰ったお母さんはもう子供にとってそんなことするお母さんは失格だみたいに見なされる国もあるので、戻った先で、まあ戻った先で戻ったところで、なんだかな、すごく不利になっちゃう。例えば親権がなくなったりとか、お父さんのところに子供が行ってしまったりとか、あるいは国によっては逮捕されたりとか、いうこともあるんですよね。誘拐罪になるし、日本のような、なんかな、仲が悪くなったから実家に帰らせてもらいますっていうのは通用しないので。で、これはちょっとその話がずれますけど、日本は別居するときに子供を連れて帰ることが、まあ、よくある。で、
よ
よ
く
く
ああ る。
るとはいえ、それ自体がじゃあ全然問題ないかって言ったら結構グレーなんですよね。本来ならば、お父さんとお母さん結婚している状態であれば、両方の親権に服しているわけだし、一方的に連れて帰るってこと自体は、場合によっては誘拐にもなりかねないもの。ただ、まあ実際とはいえ、子供を置いて帰るわけにもいかない。例えば DV とか。なので連れて帰って、まあ要は、緊急な事情があったりとか、正当な理由があるから許される話。で、ちなみに日本でね、来年から共同親権が始まります。そうすると、離婚す
そう、
る
それ
場
も
合、
聞きたかった
離
です。
婚ではない別居の場合でも、子供を連れて出ていくことは原則できなくなる。で、やっぱり窮迫な状態、差し迫っている場合でなければ、出れないっていうことにもなっていくんですね。で、これは外国では当たり前なんです。なので、例えばアメリカに住んでる夫婦がいました。で、アメリカ国内なら問題ないだろうと思って、例えばニューヨークに住んでる人が、別居するぞって言って子供を連れて出ちゃうと、それだけでも犯罪になっちゃうんですよね。あるいは、戻されてしまう。ので、基本、スタンスをし、その、出るときには裁判所の許可をもらって出なきゃいけない。つまり、転居、英語でリロケーションって言いますけど、リロケーションの決定、裁判所の命令をもらって初めて子供を連れて出れるんです。なので、アメリカから子供を連れて、例えば日本に帰りたい場合も、その方はどうすべきかといえば裁判所に行って子供を連れて帰りたいんですけど、許可してくださいって言わなきゃいけない。で、これがなかなか認められないんですよね。裁判所からすると、いや、それはそうしたら、お父さんと子供はね、関係がなくなっちゃうじゃないですかとか、子供の環境を変えるの良くないですよねって言って、滅多に許可されない。お父さんが少々 DV なんですとか言ったところで通らない。で、皆さん帰れずに困っていると。かといって、ハーグ条約を無視してピューンって帰ってきちゃうと、まさにハーグ条約で戻されちゃう。言って困っている方が、世界中にわんさか日本人の方がいて。まあ、それは例えば日本人同士であったら、そのうちお父さんもまあ日本に帰ってくるし、とかいうので、そこまで大きく問題にならないし、リロケーションの裁判とかする人は少ないですけども、相手の方が本当に外国の人、外国人の方であれば、そう簡単に許可はしてくれないので、同意してくれないので。
ちなみに国
出国
境を
自
ま
体、
たぐからハーグ条約に引っかかるだけで、もう、この間ちょっと思ったのが、東海岸、例えばニューヨークに、ニューヨークで結婚生活してました。で、国境を越えずに、なんか、子供とお母さんだけ西海岸に移動するっていうのは、ハーグ条約には引っかからないけど、その、さ、うん、ど、ど、どういう罪にな
ハー
る
グ条
のかし
約
ら。
には引っかからないけど、国内にアメリカの法律上を勝手に子供を連れて出ることができないので、同じくそのリロケーションっていう手続きをしなくちゃいけない。 だから、そう簡単。もちろん多くの人は話し合って円満に解決できるわけです。もう別れましょうって言って、で、子供にとってお母さんがいいよねっていう、もちろん方もいっぱいいますからね。多くの方は話し合ってやっていく。ただ、やっぱり勝手に連れて行きやがって許せないっていうお父さんもいるし、その場合には、もし、たとえ国内だったとしても引っ越したってしまうと、戻せって言われたりとか、犯罪だって言われたりとか、そう簡単に家を出ることもできなかったりとか。
これ、なんていうのかな。もういろいろ聞きたいことがありすぎて、どこに聞けばいいのかが今わからないんですけど、菅さん、なんか、一番聞きたいことあります？今
なんで
の
し
聞い
ょう、
て。
皆さんね、そのハーグ条約っていうのを知った上で結婚されてるんですか？それとも何かいろいろ調べていく中で知っていくのか、全く知らないまま突然言われちゃうのか、どういうパターンが多いんでしょう？
半分半分かもしれませんね。結婚を考える人は、やっぱりハーグ条約っていうのを最近は耳に入れている方も少なくない。まあ、後でお話出てくるかな。婚前契約書とかのところでも私は特にそのハーグ条約の話は必ずしますし、ここですよね。知らなくて結婚してアメリカに行って、で、子供産んじゃったら基本帰ってくれないよっていう話を、知識として知っとかなきゃいけないもんだと思うんだけど、まあ、知らない方ももちろん少なからずいる。で、特に日本人同士の場合にはほぼほぼ知らないかもしれませんね。で、大体どこで知るかって言ったら向こうで、困ったなと思って、例えば領事館に相談したりとか、どっかそのカウンセリング受けたりとかっていう中で、あれそれ変えたらハーグですよって言われてはってなることとか。帰ってくる前に気づいて、やっぱり帰ったらまずいなと思いとどまっている方が多い。何も知らずに帰ってきちゃいましたっていうのは、いなくはないですけど、最近は少ないかなと思いますね。
そうですか。
まず、じゃあ帰ってきたいなと思ったときは、一人で帰ってくる分には問題ないんですね。
そう、お
じゃあ
母
ね。
さんだけが帰ってくることは全然ハーグとは関係ないので。
関係ない。
ちなみ
で
に、
も、
連れ去る、連れ、あの、相手に無断で連れて帰るケースは実は多くなくて、多いのは夏休みとかお正月に一時帰国をさせてください。例えば、12月16日から1月5日まで帰るねって言って日本に帰ってきました。で、帰ってくると、まあ、やっぱり日本が居心地がいいので、ね、おじいちゃんおばあちゃんも日本にいなさいよって言われて、そのままずるずる日本に行っちゃうこともハーグ条約に引っかかるんですね。いわゆる典型的な連れ去りとか誘拐じゃないけど、同意を得て帰ってきてるわけだけど、期限が決まってるわけで。その場合には、留置って言葉を使うんだけど、日本に留め置いている。これも同じく誘拐じゃないな。連れ去りと同じ扱いをされるんで、そのパターンが実は一番多いですね。まあ、とにかく出国をしたいので、お母さん、子供を連れて、世代の休みで帰らせてくださいと言って、夫の許可を得て、で、帰ってくる。だけど、もう本人の中では覚悟を決めていて、もうその国には帰らないぞと思って帰ってきてる。そうすると、残されたお父さんからすると、なんで帰ってこないんだ。もう、期限が切れてるじゃないか。と言って、帰ってこいっていうハーグの裁判をするみたいな流れが、圧倒的に多いですかね。
その場合は一旦もう何が何でも帰らなきゃいけないんですか、お母さんと子供は。
もちろん、その実際、じゃハーグの手続き、裁判がどういう流れで進むかっていうと、まず原則、子供にとっては急ぐ話なんで、とても裁判は早く進むんです。6週間内に結論でなきゃいけませんという決まりなんですね。で、とはいえ、白黒裁判所が帰りなさい、帰らなくていいですよっていうんじゃなくて、実際は話し合いをしなさいというんです。ハーグの裁判の中で調停っていうのをするんですけども、話し合う。で、そこで、まあ、その、なんていうかな、とはいえ変えるのがいいのか変えないのがいいのか、ね、両方のパターン考えましょうねって言って、仮にじゃあ子供が日本に残るならば、じゃあお父さんと子供の関係はどうしましょうかとか、あるいは仮にアメリカに帰るとすると、戻るとすると、じゃあ一緒に住まなくて別居しましょう。その場合の生活費どうしましょうとか、まあ、そんな話し合いをするんです。で、その結果、いろいろ条件を求めて、で、まあ、任意っていうかな、その自主的に帰る方、あるいは、結果的にお父さんももう子供は日本の方が馴染んでるいいよね。でもちゃんと僕と子供が関われるならば、もう日本にいていいよって言って終わるケースも少なくない。ので、原則返還とはいえ、実際、相当のケースがハーグの裁判の後に日本に残れてはいるんです。話し合いの結果。 ちなみに、それが話し合いができなければ裁判所が白黒つけるわけですけど、帰りなさい。帰らなくていいですよ。帰らなくていいですよっていうことも一定はあって、それは返還拒否事由っていうものが認められた場合。で、まあ、具体的に言うと戻ったら子供が虐待されて死んじゃうような場合 とか、お父さんがもう明確に日本でいていいよって同意してた場合とか、そんな場合には返還拒否事由として戻らなくていい。あるいは子供がその国には戻りたくないという意思を明確に表明している。お父さんが嫌いだとかではなくて、その国に戻るとアジア人だからいじめられちゃうからもうアメリカに帰りたいとかいう意思がある場合とか、そんな場合、そんなことが認められたら返還しなくてもいいんですけど、実際その返還拒否事由というのが認められるケースはほぼないので、お母さんが DV です。DV だから子供に影響しますとか言ったところで、それが通って返還拒否になることがほとんどないんです。ほとんどないと、もう本当にほとんどないので、
じゃあやっぱり帰らなきゃいけない。
その調停の中で話し合いがつかない限り。で、まあ、変な意味、そのお父さんもいろんな思惑があって、例えば、いいかどうか別にしても、日本にいていいけれども、その代わり養育費は払わないぞとか、なんかそういうこと言ってくる、せっかくお父さんもいるわけで。そう
な
する
ほ
と、
ど。
お金で解決するならばと言っても、養育費も何も財産もいりません。その代わり日本にさせてくださいって言って話がまとまるケースもあるし、あるいは、お父さん自身がやっぱり子供の近くにいたいからって日本に引っ越してくるお父さんもいるし、いろんな解決があることは。ので、まあ、帰ってきてしまってハーフになれば絶望的ってわけでもないけれども、相手の方が何が何でも自分の子供は取り返すぞっていうようなスタンスの方であれば、無力、変えるしかない。
なんか日本ってうっすらお母さんのなんか権利が強いイメージなんですけど、海外は全くそんなことはないこと。
まあ別に日本も奥さんがお母さんが強いとは限らない。まあ強い、何をもって強い弱いというかあれですけども、
なんかお母さんに親権が渡ることが多いパターンがまあ、イメージとして多いと思うので、お母さんの方が権利が強いのかなってちょっと、なんか 思ってたん
そ
で
も
す
そも
け
そ
ど。
こがそのハーグっていうのは親権とかとは全然関係ないんです。その親権、まさにそのどちらが子供にとって適切の親ですかっていうのを判断するのは、どこでかあったら元の国でしょう。さっき言った状況処置国でこそ判断すべき。例えば、なんだろうな、ちゃんと学校の世話をしてるのはお母さんですか、お父さんですか、じゃあ学校に問い合わせしましょうねとかいうときに、日本でやろうと思ってもアメリカの学校の話だから全然確認できない。なので子供がいたところでそれを白黒つけるべきだ。で、どんなにダメダメなお母さんかもしれないけれども、一旦戻しなさい。もう一旦戻って元の国できちんとお父さんがいいとかお母さんがいいってやりなさい。あるいはお父さんがどんなに DV かもしれないけども、一旦戻って安全な場所に戻りさえすれば、子供が死んじゃうこともないんだから、だから戻しなさい。という話。で、まあもちろんその、日本のお母さんが親権になることが多いっていうのは、実際なんでかって言ったら、親権で揉めて白黒つける場合には、主として子供の看護をしているのがどちらですかっていうことを見られるんです。要するに日本の場合は何だかんだとお母さんが子供を主として看護してますよね。具体的に言ったら、子供が幼稚園の場合には連絡書を誰が書いてますかとか、ね、学校の先生とやり取りしてるの誰ですかとか、病院連れて誰ですかって言えば基本お母さんが多いじゃないですか。そうすると、主たる看護者はどちらかって言ったらお母さんだねっていうので、ほぼほぼお母さんになる。あるいは子供を連れて別居することから始まることが多いので、必然的に主たる看護者になっちゃいますよね、別居すれば。なので、結果的にそうなってるだけであって、別にお母さん女性が強いってことは全然ない。同じことをお父さんがしていて、お父さんが親権になることもいっぱいありますので。
なんか納得がいきました。毎年ハワイに行くとき、税関で必ず聞かれることがあって、うちの娘にお父さんはって聞かれるんですよね。娘に聞くの、私じゃなくて。で、娘が、いやいや、パパね、先に来て、空港で迎えに来てくれてるって言うと、税関の人が、ああ、そうなんだって、なんか、その会話が必ずあって、なんでこんなこといつも言うんだろうって思ってたんだけど、多分、ハーグ条約、に関する質問なのかな？それってなんか無断でお前連れてきてないよね？みたいな。
そうです。いろんなところで、まさに予防ですよね。出国するとき、例えば、よくあるのが日本人同士がオランダに住んでました。で、お母さんが子供連れて一時帰国をするときに、ここで聞かれるわけです。お父さんは。で、お父さんは先に帰ってますとか残ってますって言ったら、その場で電話させられたりするんだ、お父さんに。 で、お父さんが同意してますかっていうのがなければ、そもそもイミグレーションを通してくれない国とか、あるいは航空会社、航空会社は民間ですから、ハーグ条約は直接関係ないけども、事前同意書とか求められることが多いですよね、子供のだけでフライトする場合に。それもハーグ条約の趣旨からしたら、後でトラブルになるよりは、というところ。
ほど。いやー、ちょっと時間なんで、この辺食べようと思うんですけど、いや、なんか第2弾があってもいいですね。ちょっとまた考えたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございまし
はい、あ
た。
りがとうございました。